皆さんこんにちは、コウタテです。
向井です。
コンテンツビジネスラボはアニメやさまざまなコンテンツのトピックについてちょっと立ち止まって考えてみようという番組です。さて今回のトピックなんですが、最近発表になったゲーム会社の決算でお約束のように馬娘影響について各経営者がコメントしてますけど、やっぱり皆さん意識してるっていう感じですよね。
いやけどこれ質問してる人全部同じじゃないですか。
ソシャゲインフォで記事になってますよね、この辺は。
多分同じ記者さんが各こうゲーム会社の発表会行く人も多分ね、業界ごと担当だと思うんで、大体、はい、あの投資家とか証券会社とかもね、業界ごと担当とか会社ごと担当とか、なんか同じ質問を全員にしようと決めてかかってやってるっていう気がしますよ。
あともうちょっと突っ込んで言うと、ウマ娘っていうキーワードだけ言っても PV が上がると思うんです、今だったら。
まあまあ、うん、そうですね、確かに。
いろんな意味合いを込めて、この記者さんが聞いてんのかなっていうふうには思います。
まあけどね、そういう旬の話題にアンテナ張るのは大事なことだし、まあ投資家側からしてもここまででかくなると、あのゲーム興味なくても、うん、それぞれの会社の株主からしたら気になるのは気になると思いますよ、もちろん。
そうですね。で一つ一つ見ていくと、まあ、DeNA さんは馬娘については質の高いゲームはやはり受け入れられると改めて感じたとコメントしてますね。でグリーさんは、まあ、娘の自社タイトルへの影響は定かではない、ただユーザー層の近いアニメ系タイトルに影響との見方があるとのことですね。でコロプラババ社長は、馬娘の大ヒットによる影響は大枠ではなかった、細かいような影響は精査中とのコメントですね。でまあ最後ミクシーさんですね、馬娘の影響は長期目線で警備という。
まあこの決算に直接反映がある期間ってフルフルのクォーターじゃないですね、もともとどうせ。
だ次の四半期、
まあ、なかなか、うん、次じゃないですか。
次の四半期でどれだけ変わってくるかっていう感じですよね。
そうですね、はい、まあ馬側もスタートダッシュがロケットスタートすぎるっていうのもあるとは思うので、このペースでいくかもわからないし、まあ運営サイクルの問題とかもあるだろうから、はい、まあ、やっぱ次の四半期見ないとわかんないじゃないですか。
ただどっかしらで影響はされてますよね。
まあね、影響はないってそりゃ言いますけど、実質ウマ娘って日本国内でしか出てない、はい、ゲームなんで、で現状日本国内のスマートフォンゲームアプリ の売り上げってもう横ばいじゃないですか、うん、伸びしろない業界なので、うん、イコールもうゼロサムゲームだから、それどっか伸びりゃどっか減りますよ絶対っていう。でそれが広く薄くまんべんなくこうだから全ての馬娘以外の全てのゲームに間違いなく影響がある、そういう意味で言うとあるわけで、うん、でそれに対して偏りがユーザー層の被り偏りによって、こう業界全体で平均した時よりも上か下かの影響の大きさが上か下かっていうことじゃないですか、う
ん、FGO とかって影響あったと思います？
まあすっごい超観測範囲、僕の半径3メートルみたいな観測範囲でいうと、はい、FGO やってるユーザーで馬娘やってないユーザーがほとんどいなかったっていうのもあるんで、あ、まあ、そういったところの、まあ、ミクロ視点でのかぶりの感覚って意外と全体と合致してたりするので、うん、まあ影響はあるかもしれないですけどね。ただまあ FGO の場合はそもそもがダウントレンドなので、うんうん、なんか直接こうイベントが被った、まあ、課金すごい当てにしてたイベントが被ったとか、はい、レギュラー あのガチャ追加と被ったとかで売り上げが下がったとか、そういうところはには見えづらいタイトルかもしれないですね。
そうですね、最近やっぱり昔より若干ランキングとかも落としてますからね。
難しいのはあの課金額っていうこうコア層 の熱量とボリュームもそうと、あのいわゆるアクティブユーザーのボリュームってこう必ずしも比例しないので、うん、アクティブユーザー多いけど課金層少ないよねとか、アクティブユーザー少ないけど課金は層厚いよねとかがあるから、うん、なかなか難しいんじゃないですかね。で馬が結構、馬娘が結構時間取れるゲームなので、うん、 そのただ課金するだけだったら他のゲームと兼務できるんですけど、はい、時間プレイに時間が取られる系のゲームは相当辛い気がしますよ。サクッとオートで回せますとか、はい、まあそこまで張り付いてプレイしないでもいいとか、イベントとか追加コンテンツとしてのガチャで課金するところがメインみたいになってるサイクルのゲームはそれほど影響はないかもしれないですけど、はい、結構リズムアクションゲームみたいな、まあ、最近オートもついてますけど、うん、オートじゃなくて自分でしっかり遊んで周回しなきゃいけないリズムアクションゲームも時間取られるし、うん、まあ、体力、気力、体力吸われる系のゲーム性のものは結構きついかもしれない。
となるとアイドル系とかきついっていうことですかね。
まあ僕はそんな気がしますけどね。結構、ユーザー層も被ってるし、そういう意味でのカロリー、ユーザーのカロリー、うん、お金以外の部分のカロリーを求めてくるタイトルはウマ娘にそのカロリーを、ユーザーのカロリー、まあ、熱量、はい、ファンド的な熱量って意味も含めて吸われてる気がするなっていう印象はありますけど。
二層作もウマ娘強いですよね最近。
まあ、あれだけアニメゲームでストーリードラマ性をしてたらそりゃ二次創作起こんない方がおかしいですよっていう。
もともとアイドル系のコンテンツって二次創作も強かったじゃないですか。
まあ、強いんですけどアイドル系のゲームはどうしても歴史長いのとキャラクター数が多いので、でもともとウマ娘の、まあ、これは圧倒的な強みだと思いますけど、その馬同士の関係性が割とあること前提な感じが強めですけど、アイドルコンテンツってキャラ数めっちゃ多いんでね、一人一人は立てられてもなかなか関係性までの組み合わせって結構時間が経ってこうファン、それこそファンの二次創作の中とかで少しずつこう、うん、アイドル同士の関係性が出来上がってく、まあ反公式っていうか共通認識みたいなものが出来上がってく、積み上げてくって部分がある気がするので、まあ「ウマ娘」はそれ最初から実装済みなんで、うん、原作もそうだしっていうところも含めてそれは強いわなっていう。そう
です ね。でアイドル系だと特に今声優のリアルライブとかもできないじゃないですか。だからファンとのエンゲージメントも弱くなってんだなっていう気がしてる中で、ウマ娘がドーンと来てるんで結構食らっちゃってるなっていう感じはしてるんですよね。
そうですね。アイドル、二次元アイドルコンテンツ、まあ三次元のアイドルコンテンツもそうなのかもしれないですけど、まあ音楽重要な柱ではあるんですけど、うん、その音楽の売り上げっていう意味で言うとやっぱり音楽を売ってるわけじゃなくて、うん、音楽だけを売ってるわけじゃなくて、そういうまあフィジカルなメディアだったり、うん、まあ、イベントリリースイベントとか、まあ、そういうのもとか、まあ、ライブイベントとかもとか、まあ、購入特典とかそういう物理なものや体験も含めての音楽だったので、うん、多分 Spotify とかね、Apple Music みたいな、サブスク系の音楽だけを聴かされる、音楽以上の価値はなかなかそこにねつけようがないようなところとの相性も悪いだろうし、うんうん、なかなか厳しいですよね。
そうですよね。で一方で中華系もやっぱり減ってるって感じですかね。アズレンとか原神とか。
まあそうですね。アズレンぐらいまで古くなると、まあ、固定ファン多めだから、うん、そんなに直接の影響はないかもしれないですけど、新しいやつは結構きついかもしれないですね。あ、
ファンも新しい刺激的な方に移っちゃうっていう感じですかね。
サンクコストが少ないっていうか
乗り換えやすいっていう、
自分がそのゲームとかにつぎ込んできた時間とお金っていうサンクコストがある人ほどやっぱり新しいのに行ってそれを手放さなきゃいけなくなるの嫌だから、いたところがあって、まあウマ娘興味はあるけど手つけるのやめようみたいな心理もあるとは思うけど、それがまだ新しい出て半年とか1年とかぐらいだとまだそこまで深いこうね時間やお金もかけてない分、その分愛着もまあ弱めっちゃ弱めだと思うので、そうするとまあそこまでのサンクコストじゃないからいいかってこうまあよく言うこう お気楽じゃない、お手軽じゃなくて、こうに馬娘に手出したみたいな結果沼ったみたいな話になりがちなのは、多分そういう新しい比較的若いやつは辛いかもしれない。
そうですね、1、2年出てきたコンテンツはちょっと厳しいかもしれないですね。
メインストーリーもまだ終わってませんみたいな、まだまだ追加中で話も全然途中ですぐらいなタイトルは結構厳しいかもな。
そういえば思い出したんですけど、カンコレとか影響受けないですかね。も
うもはやあそこまで行ったら受けないかもしれないですね。
まあ一つ殿堂入りしてる感じはするって感じですか。
まあもう残った精鋭って感じ
なんですよ。 あと馬娘ってゲーム以外でもいろいろ影響あるかなと思ってまして、で馬娘が出てきたことによって割を食ってるね業界とかコンテンツとかって意外なとこであるのかなって思ってるんですよ。まあそれこそ時間であったりとかね、お金であったりっていうところで、馬娘やってるから普段見てるものが見れなくなったとか、読んでるものが読まなくなっちゃったとか、そういうのもあるのかなっていう気がしてるんですよね。なかなか見えにくいところであるんですが、
いやなかなか見えないですね。そういう情報はこう上がってこないですからね。
でもさっき向井さんが言ったように、その馬娘って非常にこう時間が取られるコンテンツなので、やっぱ影響はボディーブローに。
そうですね、まあ、どこまで波及するかわかんないですけど、結構馬娘の影響のひどいというかやばいところは、ゲーム以外のそのリアル競馬の方に時間とこう労力と熱量が吸われてくんですよね。
すごい沼ですね、それは。また
そうなんですよ。だから不用意に馬娘始めると、馬娘のプレイ時間も当然、まあ課金する人はお金も含めて取られるんですけど、同じようにこう競馬情報に触れる時間が増えるんですよ、間違いなく。僕の周りは N イコール2とか3ですけど、ほぼ 100% 詰まってるんで土日のに競馬中継流してる時間が増えたとか、スポーツニュース系とか あのウェブメディアとか新聞、まあしまあ、スポーツとか今あるかもしれないですけど、はい、スポーツ系のウェブメディアとかでもやっぱり競馬絡みの記事が増えたのか、単純にカクテルパーティー効果みたいなもんでこっちが気になるから目について読むようになったのか、わかんないですけど、そういうのが増えてて読んじゃうんですよね。いやけど絶対増えてる気がするんですよね、便乗で。
間違いなく増えてます。馬娘関係ないのに馬娘にちょっと引っ掛けてるような記事とか、そういうのよく見かけるようになったなっていう、
まああとは専門メディア、そういう引っ掛けてきてる人たちは別にね、割とまあ言い方きついですけど、どうでもいいんですけど、専門メディア系の人たちがすごいね、目をランランと輝かせて危機として記事を書いてるなっていうのがめっちゃ多いんですよ。メジャーなところで言うと、東京新聞違う、あれどこだ、東京スポーツか、はい、東スポか、東スポが昔の自分たち の当時の競馬予想記事とかを引っ張ってノートにこう昔のこんなだったみたいなの書いてるのもめっちゃ熱いし、あとはナンバーウェブとか、はい、ナンバーとかも結構競馬の記事増えたよなって気がするんですけどね。
そうなんですか。僕そこまで知らなかったんですけど、
いやもちろん、はい、中身はだからナンバーが書いてるからすごいちゃんとしてるんですよ、その当時の話とかもナンバーなんで、そのジョッキーのインタビューとかエピソードとかもきちっと入って、はい、でやってるんですけど、昨日だか、まあ、昨日ってこれあれ、まあ、収録の日の昨日ですけどとかも、ナンバーウェブで馬娘のこだわりがどうすごいかっていう記事が出てたぐらいなんで
結構なナンパーな感じじゃないですか、それは。
とは思うんですけど、はい、その実際の競走馬のこの部分、 あの綿子だったりとか勝負服とか、まあなんかそういうのとか、まあ、あと馬の額のところのあの流星、あの白いところですよね、はい、東海帝王とシンボルドルフ のキャラの方もちゃんとこう前髪のところだけ白くなってるとか、なんかそういう馬娘に興味ない人に馬娘に興味持ってもらおうとするかのような気になったりするのでなんか、うん、そういうこう今がチャンスと思ってるこう競馬とかスポーツ、まあ、競馬に関わるスポーツ系のメディアさんとか、うん、競馬メディアさんとかがすごいこう楽しそうにしてるのがすごいなっていう。
いいですね。
そういう意味でポジティブな方にこう熱量上がってるのはいい気はしますね、う
ん、ポンケンランプでも刀がちょっとブームになったりしたじゃないですか、歴女の中
そうですね。
ただそれとは違って、ね、馬娘はまあ競馬って過去のね、財産もあるけど今現在とか未来とかそれも動いてるじゃないですか。
そうですね。
だから馬娘ってコンテンツってなんていうんですか、モチーフにしてるそのものが素晴らしいコンテンツ
強いですよ。だから今はちょっとすごいブーストかかりすぎてる気はするので、うん、ちょっとそこでユーザー疲弊しすぎないかとか、そのコンテンツの消費スピードが速すぎる気は若干するので、うん、その辺のコントロールがもうちょっとこう少しクールダウンするような感じで、でかつこう長引かせられるようにできると、あのまあもともとね、あのこのポッドキャストでも何回か前に、まあ、パワープロサクセス、うんが原型ですよっていう話をしたと思うんですけど、はい、ああなると何が強いかっていうと、あの実況バフルプロ野球とかそのプロ野球系のゲームってもはやこうベースのゲームシステム変わんないんですよ、うん、で2年に一度新作ゲーム出すのかな、でその間の年はデータ更新なんですよね、うんうん、でそれができちゃうんですよ、ウマ娘やろうと思えば。だから5年粘るとするじゃないですか、はい、そうするともうみんな引退してシブバイとかしてるわけですよ、うんうん、今あの活躍してるような、まあ、サトンのレーナスとかデアリングタクトとかコントレールみたいな、うん、こうで、まあ、すぐには入らないだろうけど、まあ、2,3 年待てばね、去年で引退したのかな、はい、ハーモンドアイトとかも 2,3 年待てば出せる可能性があってっていうことを考えたときに、その頃にはもうウマ娘があるのが当たり前で、ウマ娘をプレイして実際の競馬を見るようになった人たちが、俺らがリアルタイムで見た馬がついに登場するってところまで来たらもう完全に永久に続くサイクル、
これはすごいですね。
パワープロもう何年やってるっけって話なんですか。僕は多分パワープロを高校3年生ぐらいから 2,3 年生ぐらいからずっとやってる気がするので、はい、もうだから20何年続いてるわけですよパワープロ、うん、だから馬娘はあまり熱量を上げすぎてこう飽きられるというか疲弊させないような5年10年のサイクルを考えれば、うん、もうなくならないコンテンツに近いんですよね
そっか、
だから長期的にあのこのまあ
会
社さん、
はい、
あの業界ゼロサムで人口とか日本人の消費能力とかがね、あの考えるとゼロサム化と右肩に市場規模は下がっていくって考えた時に、で馬娘の本質は今の一時のブームじゃなくて、うまくはまれば5年10年20年パワフルのように30年20年可能性のあるゲームだって考えたら、もっと影響に対しては長期視点で精査しないとダメだと思いますけどね、経営者の皆さんに。
あ、そっか、とんでもないコンテンツですねそう考えると。
そうです、本当だからパワープロ化したらやばいんです。あのアイマスとかラブライブもそうだと思うんですけど、はい、こうまあ、新しいキャラクターとか入れて、うん、でこう新規さんが入ってきやすいように、まあ、長くなるとどうしてもやっぱり子さんの人の意識があるんで、新規新しく始めようって人が減ってくるので、まあ、だからあのいろんなシリーズ分けて新キャラを、はい、ラブライブもアイマスもそれずっとやってるじゃないですか、うん、でそれってあのまあ小田さんの方が詳しいと思いますけど、ハロプロとかさらに言うと宝塚と同じ仕組みで、うん、常に入れ替えてって新しい子たちが入ってくるっていうシステムの上にコンテンツを追加していく仕組みができてるから、うん、だから10年20年30年、まあ、宝塚にだったらもう40年50年とか続くわけじゃないですか、うん、 それを 2.5 次元2次元アイドルでアイマスもラブライブもやろうとしてやってきてはいるけど、まあ、それでもやっぱり若干下がってきてるとか、昔ほどの熱量はとか、新シリーズ入れてもそのピークを超えることはできないっていう状態になってるんですけど、そこを実在の馬を使えるっていうのは本当に野球サッカーとかと同じなので、 これはめちゃくちゃ強いですよ。
永久期間ウマ娘っていう感じですよね。
ね、永久期間になりかねないんですよ。だ初めてのその萌え系コンテンツっていう言い方をしていいかわからないですけど、はい、萌え系コンテンツで永久期間を成立、半永久期間を成立させるチャンスを掴んでる気がするんですよ。
サイバーさん今ね、あの月間100億ぐらいウマ娘で稼いでるっていうお話もありますけど、その辺は視野に入れてるんですかね。
いや多分そこまでは考えてないとは思うんですけどね。普通にやっぱり萌え系の、まあ、こういうキャラクター、あのビジネスでゲーム作るときやっぱり寿命はまあ2年3年5年ぐらいのスパンでは考えるとは思うので、そこからあとはどう引き伸ばすかっていうことにしかなかなかこうそこまで長期の計画立てられないとは思うので、いくらサイバーさんとはいえ、けどやろうとしてることはパワフロとかウィーレとか FIFA に次ぐようなことを萌え系コンテンツで初めて成立させるっていう凄まじい可能性に手をつけてて、で、まあ、月100億とか200億とかは行き過ぎだとは思うので、ちょっと疲弊する危険性があるかなと思うんですけど、これが仮に20、30、50とかまで下がっても、これが10年、20年、30年続くとなったら、もうそんな、ね、半年間100億で突っ走るよりもはるかに会社としてはありがたい話なんで、
ある意味アンパンマンみたいな感じですよね。何兆円規模の経済圏ができる
か。そうだから今のは勢いがすごすぎるとしても、まあダウンサイズしたとしても永久に続けられ、半永久的に続けられるんだとしたら、ものすごいインパクト、業界に対してのものすごいインパクトだと思うので、なんかそういうところまで踏み込んだコメントは誰も経営者にしないかなと思いました。
気づいててもでもコメントしにくいかもしれないですよ。やばいじゃないですか。
まあ短期的には僕がコメントするんだったらそういう予感があるので、まあ短期的にはまあそれほどの影響はないと思う。けど、まあゲームに内在する仕組み等を考えると長期的なインパクトは計り知れないものがあるので、ちょっと今後注視していきますみたいなことは言う気がするけどな、僕経営者だ
って。今出てる各経営者さんのコメントとは別ですよね。短期的にはあの、まあ、大きいかもしれないですけど、長期目線では軽いって言ってる方もいらっしゃるんで、真逆ですね。
僕はもう真逆の感想です。短期的には今は勢いだから、まあ、何年かに一度すごいゲームがボンと出て、短期的に影響を受けることはまああるし、そんなもん、まあ、業界のこう、はい、波の中でたまに大きい波が来ることはあるので、それは別に、そんなものは織り込み済みですっていうだけの話ですけど、もうそれ以上にきつい、長期的にはもっときつい。ましてアイドル系のコンテンツが、完全にぶつかるんだとしたら、今後はアイドル系コンテンツのパイがこれ以上広がらないんだとすると、そのパイの中で一定以上は常にウマ娘に時間とお金を取られるとなると、その残りで勝負しなきゃいけなくなるので、とかものすごい長期的には、長期的になるチャンス、まだなってないのでね、なんとも言えないですけど、なるチャンスを掴んでいる、でなってしまった時のインパクトは絶大ってことをもうちょっと考えた方がいいんじゃないかなっていう風に、僕はこの間ごく親しい知人たち
と そんなに
話をしてた時にまあちょっとウェブ飲みやろうって言ってウェブ飲みしてたんですけど、結果のその中のメンバーに2人ぐらいウマ娘、割とガチ勢、僕含むですけどいたので、ひたすらウマ娘の話をしてた中でいろんな気づきがあったのを今ちょっと喋ってます。
だからウマ娘がもうワンランク上に行くとかそういう問題じゃないですね。もう、
もうこれ以上はなかなか、これ以上はちょっと異常事態だとは思うので、まあ、こんなもん、まあ、上限としてはこんなもんだとは思うので、まあ、あとはそのどのラインまでこう熱量が少し落ちてきたところで、いい具合に長く続けられる温度感をどこに持っていけるか、そのユーザーのこう温度ですね。だから100、200度だとゆだっちゃうけど、180度ぐ、5、60度だとちょうどよく上がって美味しいみたいな、そのまあ天ぷらとか揚げ物、とんかつとか揚げる時の火加減の絶妙な火加減をこれから見つけて落としていく、落としどころを探していく感じになるんじゃないかなって気がしますけどね。それに成功しちゃったら本当とんでもないコンテンツだと思いますよ。
るほどね、怖いですね。
コンテンツ業界いる身としてはそういうのが出てくると、
まあただ唯一はパワープロとかとの違いをが唯一あるとすると、どうしてもやっぱり 2.5 2次元コンテンツのその女の子とか、まあ、男のイケメンとかのそっち系のコンテンツで、うんうんうん、絵柄の流行りしたりはどうしてもあるので、そこは結構ハードルだとは思うんですよね。その対応年数があるじゃないですか、言い方、まあ割と言い方がえげつないですけど、どうしてもやっぱりイラストコンテンツって対応年数がそんなには長くない、うん、20年前とかの絵とか今アニメとか見るとやっぱなんかね違うって思っちゃうじゃないですか。流行りしたりもあるので、そこじゃないですかね。そこが超えられるかが、仕組みとしてはもう、うん、パワープロとかあのウイレとか FIFA と同じものを手にしているので、うん、まあ、あとはそのイラスト2次元であるがゆえのテイストの流行りしたりが超えられるかどうか、そこも超えられる、まあ、そこを超えるような運用の仕方もあるとは思うのでね、うん、リニューアルとか含めてできたりした日にはまあ
そうですね、
勝っちゃいますよね。
だから今後ね、市場のある一定を馬娘が占めちゃうと、残りのパイで戦わないといけないっていうのはきついですよね。
そうですよ、めっちゃきついですよ。普通にあの育成3回、まあ、1日に育成3回、まあ、あの体力消費が課金せずにできるのが大体3回ぐらいなので、うん、を全スキップで超素早くやっても30分かかるので、ね、うん、1回ワンプレー大体、うん、そうすると90分取られちゃうんですよ、馬娘に1日 の, あのゲーム時間を。もうあと1時間ぐらいしか残んないんじゃないですか、普通の人から、まあ馬娘やってる人としたら多分もうできて1本だと思うんですよ、他のゲーム。きついですよ。
まあそうでしょうね。はい、
わかりました、ありがとうございます。
というところで、今回は馬娘延期期間になるのかもについてトークをしました。また番組への質問や感想などがありましたら、ぜひお便りをお送りください。お便りのお送り先はポッドキャストの概要欄に記載してあります。ではまた次回お会いしましょう。